それでは、本日のメッセージの聖書の箇所を開けてまいりましょう。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章13節から26節です。ガラテヤ人の手紙5章13節から26節、ページ数は新約聖書の381ページを開きください。381ページです。拝読します。兄弟たち、あなた方は自分の与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。律法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされているのです。気をつけなさい。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら、互いにその間で滅ぼされてしまいます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、勇気、そういった類のものです。以前にも言ったように、今あなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは、御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。以上です。このところから鶴岡牧師に、本当の自由な生き方、本当の自由な生き方と題しまして、御言葉を取り継いでいただきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。皆さん、おはようございます。今朝もご一緒に礼拝でき、そしてまた神様の言葉を一緒に聞くことができること、恵みに思い感謝いたします。先週お祈りしていただきました日本伝道会議に行ってまいりました。少し写真を2枚ほどですけど見ていただけたらと思います。岐阜県のですね、長良川国際会議場という場所に、というホールで集ったんですけれども、全体で1000名ほどの教職者やまた信徒の方々が集われました。ボランティアやスタッフなどを含めますと、もっとそれよりも多かったと聞いています。私もなかなか普段お会いすることができない、全国各地で働かれている牧師先生や調教派のスタッフと こうして一堂にもう一つの場所で会うことができるっていうのは本当に天国のような再会の喜びがありました。普段頑張ってて SNS などではその働きを見てるんですけども、なかなか会えなかった友人の牧師たち、先輩の先生方にお会いすることができて本当に喜びがありました。そうですね、この日本のキリスト教会にはさまざまな課題があります。例えば教会の数が年々今減ってきているという現状がありまして、3年間のコロナ禍で閉鎖した教会がたくさんあるということが発表されました。またその他にも今献身者が減ってきていて、どこの進学校も入学する人が少なくなってきているという状況なんですね。牧師のいない無牧と言われるんですけども、ない牧師と書いて無牧と言うんですけども、牧師のいない教会が田舎の方にもたくさんあるということです。2030年問題と言われてまして、これからますますそれが加速するんじゃないかという話なんですね。で、そのようなさまざまなこの宣教における日本のその教会の現状というのを確認して、この大会のためにずっと調べてきたデータやリサーチがありますから、そういうのを聞いたり、またそれに対するいろんな取り組みがいろんな教会やいろんな団体がしているので、そういう働きを紹介する時間があったり、でまたメッセージやそういう分科会を通して、私たちはそれに対してどのようにこう向かっていくことができるかということを話し合う、そういう機会なんですね。もう一枚の写真はありますけど、これはですね、メッセンジャーなんですけれども、今回一つの斬新な取り組みだったのは、今までは海外から来られたその福音同盟の先生とか海外の先生を招きしてゲストスピーカーにしてたんですけど、今回は日本人の、しかも私とほぼ同期の先生方が4名立てられて、メインの講師としてメッセージを取り継いでくださいました。これもすごい画期的な取り組みだったと思うんですけども、私も普段から交わりを持っている、この集会さんで語ってくださったのは老松望先生といって、私の KGK の同級生なんですけれども、何回かこの教会のクリスマス会や交わりに来ていただいた先生ですけれども、その先生が語ってくださいましたし、本当に親近感が湧きますし、そして同じステージで同じこの国でいろんな困難も一緒に共にする人が御言葉を語ってくれるというのは、とても自分にとっても共感が得られる、すごい近いメッセージとして聞くことができたのもとても良かったです。いろいろと教えられたことありましたけど、また今週の土曜日の祈祷会で報告会をしたいと思っています。他の先生方からもたくさんの分科会ありますから、その中から選択されたんですけれども、お分かちしていただきますので、ぜひ会堂で祈祷会に参加していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。確かに私たち日本の教会にはまだまだ乗り越えるべきその課題というのはたくさんあるんですね。しかし神様はそれらのたくさんの課題を通しても、神様ご自身の力をこれから表そうとしてくださっています。それは私たちが宣教のためにさらにお互いの教会、お互いのクリスチャンが協力していくことも大切ですし、またそのことのためにさらに私たちが神様を信頼して、神様がしてくださる技であるということを覚えて祈ることも大切なことだと思うんですね。集会でも開かれた御言葉ですけども、イエス様は収穫のために収穫の主に祈りなさいということを勧められました。多くの、先ほど述べました、いろんな不足が見える、いろんな足りないことが見える、その足りないことが見えるときに、私たち日常生活でも足りないこと、不足って感じると思いますけども、何かそのときにあれしようこれしようではなくて、まずその収穫を与えてくださる神様に祈りなさい、祈るためにその不足があるんだということを語られました。この礼拝の初めにですね、ご一緒にちょっと心を合わせてお祈りしたいと思うんですね。今全国各地、今世界で持たれている教会の礼拝のこと、またそれぞれの教会でなされている働き、 皆さんがご存知の教会、また出身の教会や友人知人の先生方がおられる教会あると思いますけれども、そのそれぞれの教会の礼拝や働きが祝福されますように心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。愛する天の神様、感謝します。こうして日本伝道会議が持たれるということを心からありがとうございます。あなたが7年に一度この大きな祝福を注いでくださいました。神様、どうかあなたが一つ一つのことを導いてくださいますように、よろしくお願いします。神様に期待します。信じております。信頼によって期待します。神様、どうか届いてください。神様、あなたが届いてくださいますようにお願いします。愛する天の神様、私たちの日本の国をあなたがどれほど愛して、そしてあなたが愛を持って私たち一人一人にイエス様を送ってくださり、この福音を与えてくださっていることを心から感謝いたします。まだ知らない一人でも多くの方にこのイエス様の愛を届けたいとあなたが願われておられますし、そして私たちもそのために主に用いていただきたいと願っています。どうか日本の教会を主がお支えください。今日持たれている礼拝を、そして先生方を、講談を、そして神様、そこで働かれているさまざまな地域の取り組みや宣教の働き、一つ一つを神様が豊かに祝福して用いてくださり、一人でも多くの人にこの生ける福音が届くために神様用いられますように祝福してください。皆さんの祈りが合わせて、またこの今朝開かれる御言葉からも私たち心を開きます。あなたが語ってくださる御言葉を主よ聞き、そして自分のものとして受け止めることができますように導いてください。主に期待してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日のですね、メッセージのテーマは本当の自由の自由な生き方です。皆さん、自由な生き方と聞いて皆さんはどんなことをイメージされるでしょうか。自由な生き方、自分のしたいことをいつでもこうできるような、まあ、ゆとりのある優雅な生活をイメージされるかもしれませんけれども、まあ、そのような聖書が語っている自由のある本当の自由を手に入れた人の生き方というのは、まあ、そのような日常生活の暮らし方とはまたレベルの違う話なんですね。まあ、それよりももっと私たちにとってなくてはならない、とっても大切な私たちの内側の部分、私たちの心がこう解放されていく、自由にされていくということです。パウロはそのことを今日のこのガラテヤ人への手紙を通して語っているんですね。イエス様ご自身も、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言われました。もしかすると皆さんの中にはクリスチャンになるということですとか、またイエス様を信じる、礼拝に行くということは何かこう自分の自由が奪われるような窮屈になっていくような、そういうイメージを持たれているかもしれませんけれども、それは大きな間違いなんですね。むしろ聖書はその反対であると言っています。私たちがイエス・キリストという方を信じると、さらにさらに私たちの心が、私たちの人生が解放されていく、自由とされていくという恵みを語っているんですね。今日はそのことを見たいと思いますけれども、五章の一節、最初にはパワーポイントにありませんけれども、このような言葉があります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。また今日の箇所に13節には、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです、選ばれたのですと書かれてあります。神様は私たちのことを自由にするためにこのイエス・キリストを与えてくださった。まず一番メッセージの最初に大前提として覚えておきたいのは、まず天の父なる神様、この天と地を作られた、そして私たちすべてを作ってくださった神様は、私たち今朝こうして礼拝している私たち一人一人のことを、もう底なしの、もうとてつもない愛を持って私たちのことを作ってくださいました。私たちがいつも神様と交わり、神様と共に生きていくことができるように、心から愛して私たち作られたものなんですね。 けれどもその作られた私たちはいつもその作ってくださった神様のことを思い神様に従って生きているかというとそうではなくて反対の方に生きてしまう。それぞれが自分勝手な道に向かっていたと羊のように例えられますけれども私たちはいつも自由になりたいと言ってこの神様から離れて間違った自由として、まあ、放縦とも言いますけれども自分の生きたいように自分のしたいように生きるようになってしまった。ですから私たちは誰もが心の中に葛藤を抱えているわけです。本当は自由にこの神様に従ってそして神様の愛に生きたい清く正しく生きたいと心では願っていますけれどもでも現実にはそう生きられない葛藤を抱えているんですね。これがまあ言い換えれば罪の奴隷という状態です。その奴隷の状態から解放してくださるために約2000年前に神様のもとから送られてきたのがイエス・キリストという方です。何も悪いことされなかったこのイエス・キリストという方が神様に従えない私たちのためにその罪をすべて背負って十字架にかかってくださった。ですから私たちが罪の奴隷になることなくそれから自由に解放されて、まあ、イエス様がしてくださったことによって私たちは解放されたというのがこの聖書の語っている福音良い知らせなんですね。私たち一度は聞いたことがあるそしてまた心に受け入れて信じた教えだと思います。まあ、私たちが心に受け入れてる受け入れてないにかかわらずもう事実としてこのイエス・キリストはこの地上に来てくださってその救いの技を成し遂げてくださったんですね。しかし私たちはこのイエス様によって与えられた自由解放を、まあ、その与えてくださった神様のために用いられたらいいんですけどもなかなかそれができないという葛藤の中に生きています。13節で兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使い合いなさいとあります。肉の働く機会としないで。肉の働く機会とは何でしょうか。今日はコイノニア会が屋上でバーベキューをするみたいですけども肉食べたらあかんということではないです。しっかり食べていただきたいと思いますけれどもこれは食べるものの肉とかいう話ではなくて自分の欲のままに生きてるっていうことなんですね。具体的に何を言い表すかというのは19節20節にあります。21節にもありますね。肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い汚れ公職偶像礼拝魔術敵意争いそねみ憤り党派心分裂分派妬み泥酔遊興そういった類のものですと書いてるんですね。ここにさまざまな肉の技の、まあ、いわば罪のリストというのが書かれてあります。聖書の語っている罪なんですね。ある本ではこれらの罪を4つの種類4つの領域に分けてありました。まずみだらな行い汚れ公職というのは性的な罪です。神様が私たちに命を与えてくださった性と同時に男性女性という大切な性が与えられているけれどもそれを間違った方向に私たち使ってしまうことがある。偶像礼拝魔術というのは信仰的また宗教的な罪です。私たちを作ってくださった神様よりも私たちが何か大切にしているもの神様よりも大事にしているものはないでしょうか。敵意争いそねみ憤り党派心分裂分派妬みというのは人間関係ですね。私たち対人関係におけるさまざまなトラブルさまざまな難しい状況あると思いますけれどもそれらはここから来ています。泥酔や遊興というのはもう行き過ぎた、まあ、過度なといいますか行き過ぎたお酒や娯楽の罪ですよね。まあ、これらのものは私たちの日常生活思い返していただくと分かると思いますけれどももうどこかは当てはまるもの、まあ、避けては通れないものではないでしょうか。誰もがドキッと心が探られるものがあるでしょう。当然私もあります。まあ、話変わりますけれども 今年の夏とても暑かったですよね。本当に少し前まで暑かったですけれども、私たち太陽を見ますと、太陽の日差しがもう家の外出たら暑いという日がありますよね。もう太陽を直視できないぐらい眩しい。でも太陽の光大きい、そして眩しいですけれども、それと同じだけ自分の後ろには影ができるわけです。黒い影ができる。光と闇があるわけです。私たち神様の大きな光をいつも見て歩めばいいんですけれども、そうあれない。後ろにできる同時に暗闇、影、それを抱えてそれと一緒に生きているという現実があります。パウロは誰もが正しく清く愛を持っていきたいと願っているが、実際はそのように生きられない姿があるのではないか。17節で、あなたは願っていることができなくなりますとあるんですね。御霊という神様の思いと肉の思いというのが逆らっていると、お互い逆らっている、この2つは互いに対立しているので願っていることができないと書かれてあります。これを書いているパウロ自身も葛藤しているんですね。御霊、すなわち神様の願うことに私たち行きたいと思うけども、それとは反対方向に引っ張られる。敵意、争い、そねみ、憤りと、また妬みとありますけれども、小さなことにすぐイライラしてしまうこと、皆さんないでしょうか。もう些細なことにすぐにイライラしている自分、私も、そうですね、もう今週もそうでしたね。本当にもメッセージの準備とかで追われていると、ちょっと余裕が、心の中に余裕がなくなってくるんですね。で、だんだんと余裕がなくなってくる自分、でもそれにも気づいてもいない。で、ちょっとしたこう、話聞いてほしいという言葉ももう耳に入ってない状況があります。もう余裕がない。でちょっとしたことでもイライラしてしまう。一番近くにいる家族であってもこうすぐにイライラしてしまう。いつもならゆとりを持って聞ける話も聞けなくなってしまうということがあります。それが自分の姿です。私たちお互いに人間関係で悩むことがあります。自分の言った一言や思わずしてしまったことで相手を傷つけてしまうこともあります。誤解されることもある。また偶像礼拝とここにも書いてますけども、私たちいろんなものや情報にあふれてる世界の中で生きていますから、いろんなものが偶像になってしまうことがあるんですね。自然と、有名な人の言葉やメディアから流れる言葉に影響を受けているということはないでしょうか。いつも手元にあるスマホでさえも偶像になります。先週私は岐阜からの帰りに JR の電車に久しぶりに乗りましたけども、周り見渡すともうほぼ全員がずっとスマホを見ていましたね。普段電車乗られる方は分かると思いますけど、自分もそうなんですけれども、いろいろ駅を調べたりとか、調べ物だけじゃなくてそこからいろんなことを知ることができる。確かに私たちが生活の中でよりよく生きていくために大切な情報のツールですけれども、いつの間にかそれに心も頭もこう奪い取られているというか、虜になっていることはないでしょうか。本来は神様が愛を持って作ってくださった私たちです。スマホなんかよりももっともっと尊い、何者にも代えがたい私たちなのに、その私たちが神様の思いに生きることよりも目の前のスマホで得る情報が中心になってしまっている。その中で評価されないと自分の価値がないように不安になってしまう。いつの間にか心が奪われているということがあります。でもこれは本来はおかしいことなんですね。性的な罪も深刻なものです。見てはいけないもの、触れてはいけないもの、いけないと言われていても、それに頭で分かっていても欲によってそこに引き寄せられてしまう。もう自分でブレーキができなくなってしまうことがある。このような罪のリストを見て、自分は大丈夫ですと、そこまでそんな踏み込んだ悪はしてないし、そんな聖書が言われるそんな罪人じゃないと思われる方はおられるかもしれませんけど、でも自分は大丈夫です、自分はまともですと思うこと自体も神様を必要としない生き方なんですね。自分は大丈夫、 正しい、自分は自分で正しいと認めて自分の杓子定規で生きている、罪を否定した生き方なんですね。パウロはここに厳しい言葉を添えています。何と書いてるでしょうか。このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんと書いてるんですね。神様の前に罪は罪なんですよね。グレーゾーンというのはありません。私たちがもし神様から与えられた自由を履き違えて罪を愛するような生活をもし送っているならば、そのようなものは神様の裁きがあるということを深刻に語っているんですね。ですからパウロはこのガラテヤ教会の人たちに大切なことを知ってほしいとこの手紙を書きました。以前パウロが伝えた福音から離れてしまっている、離れかけている人たちに、あなた方が聞いた福音とはどれほど素晴らしいものかというものをもう一度伝えておられるんですね。16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。御霊によって歩む生き方がある、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してない。私たちは自分の力では正しく清く生きられない、その現実を認めています。だからこそ私たちはそれらすべての罪から解放してくださったイエス・キリストという方が必要なんですね。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださった。イエス様の十字架という話を私たちずっと毎週のように聞いていると思います。十字架というのは、当時最も重い罪です。今のニュースでもよく死刑のことが挙げられていますけれども、よほど罪の重い悪い人でなければこの死刑という極刑には当たりませんよね。当時でもそうです。本当の極悪人が十字架というその究極の処刑を受ける、全く何も悪いことをされなかったそのイエス・キリストという方が最も悪いその十字架を受けなければいけなかったのはどうしてでしょうか。それは神様の前にそれほど私たちの罪が重いからなんですね。死に当たることをしてしまっている、それを私たちの代わりにすべて背負ってくださったのはイエス・キリストというお方です。24節にこのようにあります、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですとあります。ここの主語はキリストではなくて私たちの側になっているんですね。イエス・キリストにつく者は、このイエス様を信じる者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけた。この十字架につけたという言葉は過去に一度だけ私たちがした行為を表しているんですね。すなわち私たちがイエス様を知らなかった時からイエス・キリストを聞いてイエス・キリストを信じた時、あ、このお方を信じていこうと決めた時、自分の罪が分かって悔い改めのお祈りをしてイエス様を信じて洗礼を受けたあの時のことを表しています。私たちがイエス様を受け入れた時に自分の古い自分、情欲や欲望のままに生きていた自分はもう十字架につけたのだと、釘付けにした。ジョン・ストットという神学者はこの部分でこのように語っているんですね。我々はもし肉を十字架につけたのなら、それをしっかりと十字架に釘付けにしたままにしておかなければならない。その釘をあなたの指で触れたりしてはいけない。私たち一度釘付けたものをもう一度自分の手で抜くようなことはしてはいけない。私たちはもはや イエス様がしてくださったことによって、もはやもう罪の奴隷ではなくて、解放された、自由を与えられたものですと。もうイエス・キリストのしてくださったことによって、すべての罪がもう許されているのですよと。もうこれほど嬉しい喜びはないんですよ。そのように文字通り命がけで与えてくださったその自由を、御霊を、私たちが再びもう一度肉の欲望のままに生きるように用いてしまってはいけない。自分の罪は罪と認めて、その罪のためにイエス様が十字架にかかって死なれ、そして三日目に復活してくださったこと、罪と死に勝利してくださったこと、そこにしっかりと立っていきましょうと語っているんですね。イエス様を信じる人には御霊がそれぞれのうちに与えられている。今朝私たちこの言葉を受け取りましょう。私たち一人一人イエス様を信じる者には御霊のがプレゼントとして私たちそれぞれのうちに与えられています。16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉の欲望に支配されなくていいんですって書いてるんですね。御霊によって歩めばいい。で、御霊による生き方とは何かと言いますと、まあ、先ほど見ました肉の技というのはさまざまなものがありました。それはやがて自分自身を滅ぼし、そしてまた周りの人たちを壊していくものですけれども、しかし御霊が与えてくださるものはそれと反対のものなんですね。22節ご一緒にお読みしましょう。はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。先ほど書かれてありました肉の技に反対に、それを覆うかのように対応するかのように9つの御霊の実が書かれてあります。まず愛、喜び、平安、もうこれはこの地上で私たちが生きていく上でもうなくてはならない祝福に満ちたものです。もうこれ以上求めるものがあるでしょうか。他の何のものもいらない。愛と喜びと平安、それは私たち自身を生かし、私たち自身の人生をもっともっと豊かにするものです。それを御霊は注いでくださると書いてあるんですね。さらに寛容、親切、善意、これは私たち人間関係において大切な要素です。私たちがすぐにイライラして怒りや妬みに生きるのではなくて、寛容に、親切に、そして善意に生きていくことができる。もし緊張したような関係があったり、悪にされるような、自分が嫌なことをされるようなことがもしあったとしても、この御霊の実によって寛容に、許し、親切に、そして善意に振る舞うことができる素晴らしいものです。そして、誠実、柔和、自制、まあ、これらは何かの物事ですとか目的に対する姿勢に力を発揮します。どんな困難な状況や苦しい状況の中にあっても、いつも冷静に、クールに、誠実、柔和、そしてまた自分をコントロールすることができる自制を神様が養ってくださるんですね。これらのものはどれも自分の努力によってできるものではないということが分かると思います。私たちいつも愛のある人でいたいと思いますけれども、いつも愛のある人でいることができません。いつも親切に寛容にあれたらいいですけれども、なかなかそうあれないことは今見てきました。だからこそこれは御霊の実として書いてあるんですね。英語ではフルーツです。私たちがキリストにつながるときに御霊が与えられて、御霊が私たちを通して実らせてくださるフルーツ、実なんですね。私たちがイエス・キリストという木にしっかりとつながる枝となること、そうすることによってイエス様が実らせてくださる御霊の実です。皆さん、この御霊の実を私たちこうもっともっと豊かに与えられて、私たちを通して自分も、そして周りの方も 豊かになっていくような人生、そのようになっていきたいと思われないでしょうか。私たちは確かに本当に自分は成長しているのかなと疑うこともあるかもしれません。相変わらず罪はありますから、なかなか自分が変わってないように思うということもあるかもしれません。同じところをぐるぐる回っているかのように思うかもしれないけれども、パウロは内なる人は日々新たにされていると約束してくださっているんですね。外なる人は衰えても内なる人は日々日々新しくされている。聖書の約束はそう語っているんです。あなたの目にそう見えたとしても、神様の目には私たちは御霊によって一日一日成長していってる。最後25節、私たちは御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。パウロはここからまた一緒に、確かにあなた方は福音から少し目を離していたかもしれないけれども、もう一度御霊によって歩む歩みをここから今日からスタートしていきましょうとチャレンジを与えています。私たちも今日この御言葉に応えて、豊かに注いでくださる御霊によって歩む歩みを始めてまいりましょう。今までは肉の技によって自分を苦しめてきたことがあったかもしれませんし、したくないのにしてしまった罪があったかもしれません。人間関係もうまくいかないこともあったかもしれませんけれども、それらの罪はしっかりと罪として認めて、今朝私たちは本当の意味で私たちを自由にしてくださるこのイエス様の福音を受け入れたものですから、このイエス様によって愛、喜び、平安の人生を歩んでいきましょう。私たちは御霊によってここからさらに成長していくことができます。ご一緒に祈りの時を持ちたいと思います。何かピアノを静かに弾いていただいてもよろしいでしょうか。ご一緒に祈りたいと思いますけれども、祈りの姿勢をとっていただいて、私たちはもっともっと主と同じ姿にイエス様のように変えられていきたい。今までのさまざまな罪はイエス様が十字架によってすべて処罰してくださいましたから、そこに目を留めて生きるのではなく、肉の技ではなくて神様が与えてくださる御霊によってイエス様の愛や許しの中を生きていきたいということを、ご自身の言葉でご一緒にお祈りしたいと思います。お祈りしましょう。一言祈ります。愛する天の神様、今までは罪が罪とも分からず生きてきましたけれども、御霊なる神様によって罪は何かということを知ることができたこと、心から感謝いたします。あなたが嫌われることは何か、そしてあなたが望まれることは何か、それを知ることができるようになりました。聖霊様、どうか私たちに働きかけてくださり、さらにあなたの愛に生き、愛、喜び、平安によって私たちを作り変えてくださいますようによろしくお願いします。そして私たちを通してこの愛をまだ知らない 私たちの周りにおられる方々にも、どうか私たちがこの愛を運んでいくものとなることができますように、祝福してください。時にその罪に流されそうになったり、誘惑に自分も流されそうになることもあります。そんな時に聖霊様、いつもあなたの愛を思い起こさせてください。私たちのために命を捨ててくださったお方がいるということ、いつも思い出し、そしてあなたの愛にいつも何度でも立ち返って、御霊の実をあなたによって豊かに実りを与えられて生きていくものとしてください。神様、この教会を祝福し、この教会の実をさらに豊かにしてくださいますように。一人はできないことも、本当に神様、これだけ多くの兄弟姉妹の力を通してさらにさらに豊かに与えられていきます。そのような賜物も神様が豊かに磨き用いてくださいますように、よろしくお願いします。この御言葉のひととき感謝して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。